んは車掌の伊藤五郎です。本列車ミッドナイトエクスプレスは毎月第4金曜日の深夜0時から京都駅797番線より発車いたします寝台夜行列車です。終着駅は過去と現在と未来を映画でつなぐ街、映画の都オールデイズです。リスナーの皆様はこの列車にご乗車された乗客ということになります。毎月の第4金曜日の深夜はマニアックな映画の話と素敵な音楽をお楽しみください。本日のお相手は車掌伊藤五郎と車掌補の
中尾寺彩乃です。
よろしくお願いします。中尾寺さん、いきなり質問です。日本映画発祥の地と言われているところはどこだかご存知ですか？
いや、ちょっとわからないですね。
実はですね、京都になります。1897年明治30年に日本で最初に映画の試写会が行われたのが京都だと言われています。またその11年後に日本初の劇映画が制作されたのも京都でした。なので京都には100年を超える映画産業、映画文化の歴史があり、今まで万を超える映画が制作されているそうです。そこで京都市で映画ロケやメディア支援の窓口をされている部署がありましたので、今回取材してまいりました。
京都市の観光の部署で映画やドラマの撮影支援を担当しております、京都市メディア支援センターという窓口の信国と申します。私たちは、京都市で撮影をしたいわっていう方々に対してのご支援をしている窓口です。例えば、ロケ地の情報提供をさせていただいたりとか、許認可のアドバイスをさせていただいたりいたしております。またエキストラさんの募集の協力をさせていただいたりということもやっております。京都には日本映画発祥の地ということで、大変長い歴史がございますけれども、そのあたりは詳しく私たちの、ホームページに京都映画文化との歴史というコンテンツでご紹介していますので、ぜひ皆さん見ていただけたらと思います。その、コンテンツを見ていただきながら、また、たくさん撮影された京都ロケーションの場所を巡っていただけたらとても嬉しいです。
あのコンテンツは確か映画監督のどなたでしたっけ、
はい、
監修されてましたね。
はい、映画監督の中島貞夫監督が書いていただきました。長く東映の、撮影所で大変多くの作品を残していただきました。残念ながら昨年お亡くなりになりましたけれども、京都市の方も映画賞、映画祭、いろんな撮影でご支援をしていただきました。
森井さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
京都市メディア支援センターの URL については番組公式ブログにリンクを貼っておきますので、映画と京都の関わりにご興味ある方はぜひそちらのホームページをご参考いただければと思います。実は私、京都市メディア支援センターの取材の後、ホームページのロケ地情報を見て早速ある映画のロケ地を訪問してきました。佐藤健さん主演で大ブレイクした映画流浪に献身シリーズのロケ地、京都市右京区の仁和寺です。訪問した時には観光客もまばらで、鳥のさえずりや鐘の音、砂利を踏む足音や風の音ぐらいしか聞こえない静かな昼下がりの時でした。それでは当番組流今日の音仁和寺編お楽しみください。
それでは番組後半に移る前に気分を変えてコーヒーブレイクとしましょう。暑い夏に冷たいクールなものばかりではお腹を壊します。ホットで情熱的な曲はどうでしょうか。まず77年に公開され、80年代に世界的にディスコブームを巻き起こした映画サタデーナイトフィーバー、テーマ曲にもなったビージーズのステインアライブ、そして80年代後半に世界的な一大ブームとなった南米発祥のダンスランバダ。このダンスのための曲として89年にカオマがリリースして大ヒットしたランバダ、2曲続けてお聴きください。お聴きいただいたのは BG's のステインアライブ、そしてカオマのランバダでした。
情熱的でリズミカルな曲を聴くと我知らずと体を動かしてしまうものですね。実は先日私の仕事仲間が長年社交ダンスをしているということを聞き、6月に東京で競技会があるというので見学してきました。しかも彼は日本に社交ダンスの魅力を知らしめた96年公開の日本映画シャルイーダンスにも関わりがあったということでしたので、競技半ばの休憩時間にインタビューさせていただきました。まずは熱気あふれる練習中の音声、そして競技本番の音声、そして彼とパートナーのインタビュー音声、続けてお聞きください。
皆さん、今は何の時間なんですか？
練習時間。
練習時間なんですね、
はい、開会式前の練習時間で、
はいはい、
それぞれ皆さんがご自分の出場する種目で練習してます。
そういうことですね、はい、出場種目って大まかに分けると何種類くらいあるんですか？
クラスによって種目が3種目だったり、
はいはい、
私の時だけ2種目だったりと、
はいはい、
いろいろあるんですけど、
はいはい、
私は今日はデキューラテンということで、チャチャチャとルンバを踊ります。
あ、そうですか、はい、頑張ってください。
はい、よろしくお願いします。
小宮さん、お疲れ様でした。
はい、
それではですね、簡単な自己紹介とですね、一次予選を終えての、感想と、あと準決勝に向けての抱負とございましたら、よろしくお願いします。
はい、私小宮修一と申します。年齢は75歳です。もうすぐ76になります。社交ダンスの経歴は長いんです。37歳から始めましたので、30何年ですか、8年ぐらいですかになります。でもこの今日のような、競技会でダンス、競技ダンスを踊るっていうのは、最近なんです。74歳のなってからの11月からですから、まだ、1年半ぐらいですねの経歴です。
映画の中でも競技とあとそのいわゆる楽しみとしての、ダンスっていうことを、まあ、フィーチャーしてましたけれども、私たちみたいな門外観からすると、まあ、社交ダンスと聞くと映画シャルイダンスをやはり思い出さざるとか思い出す人が多いと思うんですね。で、小宮さんがこの映画の制作に、まあ、関わったっていうお話をちょっと聞いたことがありまして、その辺のいきさつとかですね、まあ、どう関わったかみたいなのを簡単にご説明いただくとありがたいですが、
はい、シャルウィダンスが公開になりましたのが1996年、平成8年で私が48歳の時でした、
はいはい、
それでこの映画が公開になる約大体1年ぐらい前に、私が所属していましたダンスのサークルですね、そちらの方に須保監督ほかスタッフの方が、お越しになられまして、レッスン風景をビデオで撮り、でそのレッスン終わった後にですね、懇談会というか座談会をしました。そこでレッスンに参加している皆さんのそのダンスに対する思いとか、
はいはい、
経験を述べまして、私もいくつか言ったんですが、
はいはい、
私が言いました3つぐらいのことが映画の中に使われてるんですね、
はいはい、
ですから、まあ、役所広司さんがやられた主役のですね、
杉山さんっていう
のですね、はい、まあ3分の1は私がやる の話をつないでくれたという、まあまずは楽しいですね、
はい、
体を動かして、音楽を聴いて音楽に合わせて踊るっていうのはこれは人間の本能でして、
はいはいはい、
もう原始時代から洋の東西を問わずあることだと思うんですね。
なんか映画でもそういうこと書いてますね、
はいはい、で今日も私らの試合の前に小さなお子さんたちがソロって言いまして一人でサンバを踊る、もう本当に4歳5歳の子から踊ってましたね、
はいはい、
あれを見ると将来が頼もしいなと思います。まず社交ダンスっていうのは一人ではできないんですね。で私も昨年末にカップル解消しまして、競技会に出たいという思いがありましたんで新しいパートナーさんを探していましたら、まあ、何の縁か今年の2月にこちらの西田さんをと出会うことができまして、そして、競技会に出ることになりました。今回が2回目なんです。どう西田さんは。
私もやっぱ競技ダンスは結構癖になる。
そうですか。
やめられない。
面白いわ
けですね。面白い。勝ち負け、
はいはい、
まあ、楽しいですし、普通のフリーダンスも楽しいんですけど、また競技アップはちょっと違う楽しみかなってことは、
ね、そうですか。はい、わかりました。まだね、競技続いてますので、準決勝に向けてですね、頑張ってください。
はい、ありがとうございます。どう
もありがとうございました。
どうもありがとうございました。
須保監督が社交ダンスをリサーチしていた時に小宮さん所属の社交ダンスサークルを訪れたんでしょうね。奥さんに隠れて社交ダンスを始めたことや靴をロッカーに隠したりワイシャツに香水の匂いがついたりと小宮さん自身の経験がどうも役所広司さんが演じた主人公のキャラクター設定に生かされたようです。
それではここで映画シャルビーダンスのテーマ曲をお聴きいただきましょう。歌は大貫妙子さんです。
そろそろ出発のお時間となりました。ご乗客の皆様、列車へご乗車願います。当番組ではリスナーの皆様からのお便りをメールにて受け付けております。メールの宛先は番組公式ブログに記載しております。時間の都合上取り上げきれなかったトピックスや追加情報、ルポ写真や動画等も番組公式ブログに載せていますので、ぜひお立ち寄りください。次回の放送日は8月23日深夜となります。どうぞお楽しみください。中尾さん、本日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
それでは番組テーマ曲をお聴きいただきながらお別れとなります。それでは
京都の皆様、
おやすみなさい。Mm-hmm.
three.